Hearing none, the order, Mrs. Effingham.
私たちの主イエスキリストの父なる御神様、私たちは今ただいまからヨハネの福音書を紐解きます。どうぞここからあなたが親しく私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。真実なあなたの御心が私たちに伝わり、私たちも真実に誠実に御言葉に応えることができるように、聖霊よ、私たちの心を清め強めてくださいますようにお願いをいたします。今日この恵みの場所に私たちを召し集めてくださいまして感謝をいたします。けどこの座に集うことができなかった兄弟姉妹たちを憐れんでくださいますように、どうぞ場所時は異なりましても御言葉の救いの恵みに豊かに預かることができるように励ましてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書第3章22節から30節までを朗読いたします。新教大学聖書168ページです。168ページヨハネによる福音書第3章22節から30節まで。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し洗礼を授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンで洗礼を授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来て洗礼を受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが証しされたあの人が洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えていった。天から与えられなければ人は何も受けることはできない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。今日は22節以下をご一緒に学びたいと思います。その後という言葉が出てまいりますけれども、ここはその前のニコデモとの対話の後という意味ではなくて、洗礼者ヨハネが1章29節から34節に記されておりますけれども、その後と考えてもいいのではないかと思います。イエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられて、その後直ちにキリストは福音を述べ伝える神の国を宣教する働きに従事いたします。そのイエス・キリストの働きは大変活発に行われる。その時に洗礼者ヨハネの状態はどうであったのかを私たちはここから知らされます。 イエス・キリストは洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました。そしてイエス・キリストは洗礼者ヨハネとは別に弟子たちを集めて洗礼を授けていたようであります。場所はユダヤ地方と書かれてありますけれども、水のあるところで洗礼が授けられましたので、おそらくこれはヨルダン川の近くだと考えられております。おそらくヨルダン川の近くのどこかで、洗礼者ヨハネの方はサリムの近くのアイノンという場所で洗礼を授けていたと記されております。でこのサリムもアイノンもどこであったのか現在ではこれを特定することができません。サリムというのはヘブライ語で平和を意味する言葉です。アイノンというのは泉という意味です。ですから平和の泉と日本語で翻訳される地名なのですけれども、これがどこであったのかは分かりませんけれども、ただイエス・キリストが洗礼を授けていたヨルダン川とは違った場所であったことは確かであります。そこでヨハネがまだ投獄されていなかった、彼はヘロデという王様に捕らえられて処刑されてしまいます。その前のこと。そしてヨハネの弟子とユダヤ人の間で清めのことで論争が生じた。でどういう論争であったのかは具体的には分かりません。そしてそのことがきっかけでイエスがの弟子たちが洗礼を授けているということをヨハネの弟子たちは問題にいたしました。その関連性はどうもこのところからはよく分かりません。何かの理由があったのだと思います。でイエス・キリストご自身は4章の2節をご覧いただきますと、イエス・キリストご自身は洗礼を授けてはおりませんでした。授けていたのは弟子たちであった。でただここでヨハネのグループが洗礼を授けていた。しイエス・キリストのグループも洗礼を授けていたということがわかります。でさらにその上わかりますことは、イエス・キリストの方がグループがどんどん人が急激に増えていったのに比べて、洗礼者ヨハネの方はそうではなかったということであります。イエス・キリストは洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました。そしてイエス・キリストの方に集まった弟子の中には元洗礼者ヨハネの弟子もおりました。ところがそのヨハネのグループよりも後発組であるイエスのグループの方が急激に人数が増えていった、勢力が拡大していったということがここに記されております。洗礼者ヨハネの弟子たちの方では何かマイナスの感情があるいは雰囲気が引き起こされたようであります。多分後からやってきた人たちがどんどん勢力を大きくし、ところが自分たちの方はそうではなかなか成長しない。弟子たちはその先生であるヨハネに向かって文句と言いましょうか、あるいは不安と言いましょうか、複雑な気持ちがあって、先生、彼らのグループが増えているのに私たちのグループは一向 振るわないのはどうしてなのでしょうか、というようなことを洗礼者ヨハネに語っていたということが記されております。こういうことは私たちもよく経験するところであります。先輩である方になかなか人が集まらない、やはり事業がうまくいかない、ところが後から出発したものがどんどんどんどん成長していくとなれば、先発組は気分が良くない、あるいはなぜだろうという疑問を抱いて、そして指導者に疑いをぶつけるというようなことがよくあるのではないでしょうか。これは何も教会あるいは伝道団体だけの問題ではないと思いますけれども、とにかく自分より後に行く者が先に行ってしまう、先を越してしまうとなれば、誰でも越された、先を越された者は複雑な気持ちになるということは大いにあり得ることであります。そこで洗礼者ヨハネが語っておりますところが27節以下にずっと記されております。ここに記されておりますことは、洗礼者ヨハネはイエス・キリストのことを批判もしておりませんし、悪口も言っているわけではありません。あるいはまた自分たちの方が劣ってしまっていることについて恨みつらみを語っているわけではありません。むしろ彼が言っていることは、あの方たちは栄え、自分たちは衰えるという、その一つの冷静な客観的な見方を語っているだけであります。弟子たちをたしなめて、そして洗礼者ヨハネは自分たちはこの通りでいいんだと言っている謙遜さを私たちはここで学ぶべきでありましょうか。他の後発組が後からやってきたものがどんどん自分たちを追い抜いていく、その時に腹も立てず、あるいは悔しさも示さず情けないとも言わない、劣等感に苛まれることもない、そういう洗礼者ヨハネの心の広さがここに記されているのでありましょうか。そういう読み方をすることもできます。ですから、そこから教訓を得ようとすることもできるかもしれませんが、ここで書かれてありますことは、そんな洗礼者ヨハネの偉大さを私たちに示そうとしているのでありましょうか。確かに洗礼者ヨハネはそういう偉さがあります。自分よりも後にやってきたイエスのグループがどんどん成長していくのを見て、別段妬む表現をしているわけでもないし、あるいはましてやライバル意識を燃やすというようなことを洗礼者ヨハネは少しもしてはおりません。でそこに洗礼者ヨハネの人間的な偉さがあるから、私たちも見習おうではないかという結論をここから引き出すことはもちろん可能ではありましょうけれども、ここに書かれてありますような物語はそんなことを私たちに教えようとしているのでありましょうか。読んでまいりますと、そうではないということが分かってまいります。洗礼者ヨハネはどういうことを言っているのでありましょうか。彼が読んでしておりますことは、あの方は神の子羊である、あるいはあの方はメシアである、このように言っているということであります。私は、自分はメシアではない、むしろ私はあの方の前に使わされた先駆者である、前触れに過ぎない、ですから自分は メシアではないということが、後から来る方がメシアである。ですからイエス・キリスト、自分はあの方は神の子羊だと言い、そしてあの方は誠のメシアであると言っていた。イエス・キリストご自身は救い主、人々が期待していた救い主であると、このように洗礼者ヨハネは言うわけですね。自分はそうではない、自分はただ先触れをして歩いた先駆者に過ぎない、そこには格段の違いがある、このように申します。そして彼はまた例え話をここで語ります。花嫁と花婿と花婿の介添え人の例えであります。花嫁を迎えるのは花婿だ、これは結婚式が成り立つわけですね。で、その場合に花婿の介添え人は花嫁が無事花婿のところに来るために良い万端整える仕事をします。それこそ花嫁が来る時間スケジュール、あるいはその時には後で開かれる宴会の責任者、そういうことで花婿の介添え人はいろいろ努力するわけでありますけれども、彼はあくまでも影の人であります。けれども結婚式が成り立ちますと、その 花嫁がやってまいりまして花婿の家に入ると、その時にそれまでの努力をしてきた花嫁の介添え人は大いに喜ぶ。彼の喜びというのは結婚式がうまくいくこと、うまくいけば彼は喜ぶ。しかしあくまで彼は結婚式においては影の人ですね。その備えをしたり準備をしたりする下働きをする縁の下の力持ちにすぎません。しかし縁の下の力持ちは、それは本番が、本番というのはこの場合結婚式ですね、成功すればそれで大いに事足りとして喜ぶものだと。この例え話の中で何が言われているかはもう推測できます。花嫁の介添え人は、これは洗礼者ヨハネ自身が、そして花婿は、これは誰か、花嫁は誰かということでありますけれども、花嫁がしずしずとやってくる様子は、それはメシア、救い主、あるいは神の子羊が天から下ってくる、天から救い主が下ってくるという表、この姿と一致するのではないでしょうか。そうするとそれを迎える花婿は誰かといえば、単純に考えていいんだと思います。神様ご自身、神が、それは誠の神の子であられ、神の子羊であるわけでありますけれども、メシアがやってくる、そしてそこで大いなる祝宴が開かれるように、地上に大いなる救いの喜びが満ちあふれるようになる、そこで神の国が実現していく。そうであれば洗礼者ヨハネは、自分はメシアの到来を介添えすること、先導したことを大いに喜んでおり、実際イエス・キリストがこの世に来たことを喜ぶのであって、そのことを喜ぶのであって、自分たちのやっているグループが衰えていっても、それは当然のことであり、役目が終わったんだから、もう何もそれで責めたり批判したり嘆いたり苦しんだりする必要は何もない。これが洗礼者ヨハネの言い分で であったということがわかります。彼はもし偉い人間だといたしますならば、謙遜であったからとか、あるいは妬まなかったからとかいうのではなくて、むしろ自分の役割が介添え人であり、あるいは先触れであって、その働きを全うできて、救い主がこの世においでになったと、この世界を救うためにメシアがおいでになったということ、そのことを喜ぶ、そのことが最も肝心なことであるということを知って、そのために大きな役割を果たさせたことを自分は喜ぶ、このように言っているということになります。つまりこの物語でここに記されておりますことで、一番大切なことは、洗礼者ヨハネはイエス・キリストがこの世に来たということを彼自身が示すことができた、あるいは洗礼者ヨハネの役割はその層であった、これを私たちに示すことがこの物語の中心にであると、中心であるということがわかります。イエス・キリストが来た、神の子羊が来た、そして働きを始めた。当然のことながら、誠の神の子羊であるイエス・キリストがその御業を始められた、どんどんどんどんそこに人が集められるのは当然のことである。洗礼者ヨハネの弟子たちは数だけ見まして、自分たちのグループは劣れつつある。しかしイエス・キリストのグループは人数が増える。そのことで四苦八苦したり、あるいはこれはどういうことだと不思議がったりしているわけでありますけれども、しかし洗礼者ヨハネは、いやそうではないと。そうなるのは当然のことである。なぜならば、誠の救い主が来て、そして今働きを始めたんだ。そのイエス・キリストのグループはヨルダン川の中で多くの人々に洗礼を授けている。イエス・キリストご自身はそうではなかったんですけど、弟子たちが洗礼を授けていって、グループがどんどん増えていく。なぜか、イエス・キリストがそこにおられるからです。キリストという救い主がそこにいるから、当然のこと、ヨハネの弟子たちのグループよりも急激に人数が増えていくのであると。このように洗礼者ヨハネは弟子たちに、自分の弟子たちに語っているわけです。大切なことは、それはそこにイエス・キリストがいるということと、洗礼者ヨハネがいるということとは格段の相違があるということです。そして洗礼者ヨハネにとりましては、イエス・キリストがいますところでは当然のことながら、そこは栄え、いない自分たちのところは、つまり洗礼者ヨハネしかいないところでは、それは衰えていくのは当然のことである。私たちはこの洗礼者ヨハネのように、あるいはイエス・キリストの弟子の中にもそういう人がいたかも分かりませんけれども、表面的な姿で盛衰衰えたり、あるいは栄えたりするのを見ていく可能性が多いと思います。なぜ彼らのグループは人数が増えていくんだろうか。それは信仰グループでいろんな人を集める手段をよく持っており、あるいは経済力もあり、何とかかんとか、あるいは時代が良かった、あるいは場所が良かった、でそのようにして成功はそういうですね、 人間的と申しましょうか、外的な手段で成功していくものだと判断するわけです。しかし教会は、あるいはキリストの信仰生活はそうなのでありましょうか。その人が、あるいはその教会が外的な条件に恵まれていたから、それどんどんどんどん成長していくものなのでしょうか。教会にとってみれば立地条件がいい、あるいはそこに集まっていた人々のがですね、大変良かった、社会的な地位がある人が集まった、あるいは経済力のある人が集まっているだった、あるいはやっているやり方が大変上手だ、巧みだ、人集めのテクニックが、あるいは現在この世の人々がいろんな用いを用いているメディア手段を上手に用いている、だから爆発的にたちまちのうちに人が集まって教会、立派な教会堂を建て、うんうんと、でそういうふうに私たちはついつい考えてしまいます。ですからその時にその指導者に向かってですね、私たちの方は知恵がない、あれダメだ、何もしないからあかんというふうに自己否定したり、あるいは実力を過小評価しようとしてしまいます。けれどもここで私たちが洗礼者ヨハネの姿をもう一度見させられるわけですね。洗礼者ヨハネはイエス・キリストが向こうにのあの人たちの中にいるから彼らは栄えるのはということである。私たちの方は、私はそのイエス・キリストの先駆者、先導者に過ぎないのだ、だから彼は栄え、私は衰え、花婿のところに花嫁が来て結婚式が成り立って、それで完結した時にその介添え人である私は単なる縁の下の力持ち、あるいは保有者に過ぎないのであって、その役割が終われたらそれで姿を消すのは当然のことである、このようにヨハネは言いました。私たちはそこから何を学ぶべきでしょうか。そこにイエス・キリストがいるということですね。あるいはイエス・キリストがそこで語られ、そこで御業をなさい、そしてその人々のところに人々イエス・キリストの教えを聞く者、あるいは従う者が集まっていくということなんです。一見したところ、私たちは外的な条件でいろんなことを考えるのですけれども、しかし問題はどこにあるのかといえば、そこにイエス・キリストがメシアとして、あるいは神の子羊として明確に自覚されているかどうかだと思います。神の子羊が中心に集まっているそのグループは、それは必ず栄え、そして力を得ていくでありましょう。たとえ大きな巨大なグループでありましても、イエス・キリストが不在でありますならば、それは一時の現象であって、いつかは衰えていくでありましょう。壮大な石造り、石造りの教会堂が作られても、そこにイエス・キリストが今いらっしゃらなければ、それは単なる石の山に過ぎない、いつかは瓦礫の山になってしまうでありましょう。けれどもイエス・キリスト、神の子羊がそこで崇められ、そのイエス・キリストによって洗礼を、イエス・キリストの皆によって洗礼を授けられております真実なる者たちの群れは、一時的には全然成長しないこともあるかもわかりませんけれども、ついには栄光に達することができる。だからこそ私たちは教会生活がどんなにです、その教会がどんなに 時代の波に流され、あるいは外見的には変化いたしましても、なさなければならないことをしておれば、それを、それで私たちは次に神様が力を与えてくださるという信仰の、信仰の上に立つことができるんだと思います。今、教会のことだけ申しました。個人についてもそうだと思います。いろんなことを考えれば、それは私たちの外的な条件、いろんなことを考えざるを得ません。けれども、結局はですね、そこに私たちの心の中心に神の子羊がいましたのかどうか、あるいはメシアがいましたのか、そうであるならば、先駆者がどんなに素晴らしい壮大な事業を築き上げました、それは先駆者だけの仕事にすぎません。私たちもまたこの先駆者ヨハネが語ったこと、それを覚えなければならないと思います。先駆者ヨハネが偉かったのは、彼は謙遜であったからでもない、あるいは他の人を妬まなかったからでもない、彼が偉大だったのはイエス・キリスト、神の子羊を常に指し示していたというところに、そこに彼の偉さがある。そして私たちはそれを学んで、私たちのうちに神の子羊イエス・キリストをいつも崇め礼拝し、そしてそのイエス・キリストを中心にして群れが形成されていくときに、そこには決して滅びもなければ弱体化もなければ消滅もない、そのことをここで改めてまた教えられます。お祈りいたします。天の父なる神様、洗礼者ヨハネとその弟子のやり取りを私たちは学びました。洗礼者ヨハネは自分たちの集団が力を衰えていくのを見て不安になり、あるいは将来どうなるであろうかと戸惑い悩みました。けれども洗礼者ヨハネは明確にその事実を見ながら、もっと本質的なところが何であるかを私たちに教えてくれました。この地上にあります限り、栄華盛衰は避けることができません。教会もそうであります。また個人もそうです。ある時は栄え、ある時は盛んでありますけれども、ある時は衰え、小さくなります。その時に、なぜだろう、なぜだろう、なぜこういうことが起きるのかとつぶやいたり、あるいは神様に疑いを抱いたりするようなことがしばしばございます。教会の歴史もそのような大きな波がしばしば生じます。今日の洗礼者ヨハネは私たちに今日大切なことを示してくれました。彼は常に神の子羊を示しました。神の救い主を示しました。その指さしたところは栄え、大きくなり、命があり、力が増し加えられます。先日ヨハネは自分の立場をよくわきまえておりました。私たちは先例者ヨハネが指さしたところに立っております。これをカタンとしております。どうぞこの教会にも誠の主イエス・キリストが常に語られ、常に今し、常に生きて働いておられますように、その時にこの西谷の群れは、あの弟子たちの群れと同じように、もちろん紆余曲折はありますけれども、神の大いなる力に豊かにされ、祝福されるに違いありません。どうぞ私たちがそのことを信じて神様の後をたどり行くことができるように感じてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。